熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Hello everyone, how are you?時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子がお届けいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、ちょっと台風が来てますんで ねなんかちょっと天気も悪いんですけれども、まあなんか台風が一つ来るたびにこうね、季節が変わってくるような感じもあるんですけれども、
はい、
秋の感じがね、だんだん増してきて、
そうそう、
スタジオ入ってこう汗を拭かなくてよくなったっていう。
あ、そうですね、先生今日汗かいてないです。
なんかさ、
おでこ光ってない、
サボってるみたい
です。大丈夫です、だってまだ始まる前ですもん。
そうですね、始まる前から全力で来てたんですけど、
今まで始まる前からね、
はい、だからなんかちょっと涼しい感じとかね、
はい、
なんか惰性で皆さんあれエアコンとかつけちゃいますね、なんかね、
あ、癖でもう、
うん、
つけるもん
なみたいな。でももうなんかちょっと寒いななんてこう部屋入って思うとエアコンついてたりとか癖でね。
あ、そうかもしれない。
そうで窓も開けてるから気づかないんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
そう、暑いかな、で暑い寒いがちょっとこう日によるじゃないですか、
はい、
なので結構教室も換気し、窓開けてエアコンつける、こうって扇風機みたいな、
うん、
だからまあ基本的に涼しくなってると思うんですけど、
はい、
なんか入って気づくみたいな、で切って回るとか、
うん、
はい、でもね、ちょっと変わった話、変わってるっていうか、本部校はエアコン自体の電源はそこにあるんですけど、
はい、
エアコンの元電っていうのがあるんですよ。エアコンをコントロールしてるスイッチがあって、
うん、
そこをつけないとエアコンは入らない。
あ、そうな、ブレーカーみたいな感じってこと。
だから本部校のエアコンが何度かあるのかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 台ぐらいあるんですけど、
はい、
それはそこをひっつけないと、うん、稼働しないという。
あ、いくらリモコンで押しても。
そうなんです。
へー、
いくらリモコンで押してもエアコン覗いてもそこをスイッチ入れないと誰も使えない。
壊れてるわけではなくて、
でも扇風機は使える
んですよ、うん、へー、あ、そうなんです
か。そうなんです。壁にこう扇風機が壁とかね、うん、天井の横にこう備え付けなんですよね、
はい、
だからお家と違って天井から扇風機が風を送ってくれてるんですけど、うん、まあ、今は滞留させるために必ずつけるようにはねしてる部屋多いんですけど、うん、ただやっぱりエアコンは使えないくはなってましたね今日ね。確か
もう元を切って、
そう、みんなそれが
いらんだ、
そういらんねってことになったんですね、うん、まあエアコンないと僕は生きていきましたね、夏は。でもちょうどいいんですけど
ね
涼しくなるのはね、
うん、
ちょうどこの時期なんでね、やっぱこう9月になるとやっぱりこう受験とか、
はい、
やっぱりこう勉強これからということで頑張らなきゃいけない時期になってくるので、
はい、
なんとなくこう気持ち的にはね、まあ、涼しくなるんだけど、うん、気持ちは暑い。
なるほどね、
わかります、
わかります、体感は涼しいけど、
そう、
うん、
のんちゃんにまとめてもらわなきゃいけないトークになってしまいましたが、
とんでもございません。
体感は涼しいけど、うん、心は暑い日々が続いてるっていうかね、ここからちょっと徐々にね、
はい、
やっぱり大事な時期になってきますし、うん、やっぱり今特にね、もうずっと気抜けないんですけど、抜けないんでね、体と心は反対に、
はい、
反対にって言うんですけど、はい、熱血感
が、
そう、熱血感増す。だから冬好きなので、
うん、
冬は冬向き、冬向きじゃない、冬はどんどんトークが熱くなりますから。
あ、逆にね、
逆にね、
夏はもう周りが暑いから、
そう、
ちょっとトーンダウン、
自分もただ暑いだけなので目立たないけど、
あんまトーンダウンしてないですよね。
そうですか、冬はもう暑さが際立つと思います。冬に向けてね。
なるほどね、
はい、特に気合を入れながらね、
はい、
そうそうですよね。僕もちょっと今ふと思いました、やっぱり、
うん、
そういうことで言うと冬向きのトークかもしれませんが。
はい、今年の冬楽しみにしてます。
熱血で、まあ、あんま変わんないですけどね、
うん、いつも熱血、
いつも熱血なんでね、うん、暖を取ってもらえるようなタイプかもしれません。
ちょっとこう手をかざすともうあったかいぞみたいな、
あったかいみたいなね。
なるほどね、
よくわからないオープニングになってますが、まあ要は秋ですけど、
はい、
まあ、やる気を持っていろいろこういろいろ始めるわけじゃないですか、
はい、
なので、まあ、私たちもちょっとね、
うん、
この涼しさを糧に頑張って放送していきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時40分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱@ 853fm.co.jp またはヤシの実 FM、 ヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、台風もねちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、
ね、
はい、まあまだまだね、
ちょっとなんか雨足やんでる、なんか傘差してなくって歩いてる方、
そうです、ね、
何人かいらっしゃって、
外そんな感じです ね
一旦ちょっと休憩晴れみたいな感じですけれど、
いやちょうどまあねこういう時期ではあるんですけど、うん、まあ学びをなるべく進めようということで、
はい、
まあ今体験会っていうか体験を受けてこう個別にね、うん、やるようには今してるんですけど、
はい、
でもやっぱりなかなかこう今学校もね、ちょっといろいろお休みになったりとか行けなくなったりする中で、うん、結構まあこじんまりとしてって変ですけど気をつけながら、まあ体験会まで全然行かないんですけど、うん、体験を受けてるんですけど、まあ結構ね、お休み出かけないから、
はい、
まあまあそういう会をに参加する方はまあ思ったよりもいて、
うん、
なるべくなんかそういうのをちょっとこうね子どもたちのためにもなるべくやっていこうってことで取り組んでるんですけど、
はい、
やっぱり出かけないみたいで、
うん、
ちょっと普段よりね普段はちょっとやっぱスケジュールが入っちゃってるんですけど、ちょっとやっぱり今はやりやすい感じで、やりやすいというかそういうことの方がやらせやすいのかもしれないですけど、先生たちも頑張ってやってくれてるんですけどね、うん、ちょうどお休み期間というか授業通常授業はちょっとないところもあるんですけど、
はい、
普通のところは今振り替えが多いので今オンラインも結構あるので、
うん、
まあ結構そこで授業はやってるんですけど、まあ、そんなこともやりながら最近ちょっと9月ってなんかねあんまりお休みの期間ってイメージがないんですけど、この期間ね、
うん、
まあ祝日まとまってるじゃないですか、
ちょっとシルバーウィークがみたいなね、
そうそう
流れがちょっと出てきたりしますよね
流れがね
そんなだって昔はなかったですもんね、だって
まあ僕らはだって土曜日が半日の世代ですからそもそも論が、あれのんちゃん半日の時代ありました？
あ、半日でしたよ。
ああ、ありました、
半日もあった気がします。
まだ準備段階で隔週で半日とかじゃなかったですか？
なんかね記憶がやふやなんですが、半日の日もあったし休みの日もあった気がするんですよね。でも毎日、
いやなんか僕らはもう全然半日とか休みなんて感覚がない世代だから、
うん、
塾業界とかね英語やってなかったらあんまりこう気にしなかったかもしれないですけど、半日行ってましたね。4時間、
4時間
4時間でしたね確か。
そっか、
うん、
でお昼ご飯食べるのちょっと遅くなっちゃいますね。
そう、お弁当で部活やってとか、
あ、部活の人はね、
そうそうとかそういう感じだったような記憶がもう忘れちゃってますけど、
ちょっとねあやふや、
ありましたね。
一斉下校っていうのがありました、私は土曜日、
あ、
土曜日は一斉下校で帰るっていう。
そもそも、うん、あれですよねあれですよねって
何でしょ
う、放送であるまじき行為ですねそもそも、
はい、
祝日が今みたいに月曜日になってなかったから、
うん、ちょっと移動して
移動しますよね、
うん、
だから僕らも本当祝日が暦通りだったんで、
はい、
まあ、それはね未だにちょっと慣れないんですよ。
うん、わかります。
未だにこう、はい、なんとかの日って言われると、うん、皆さんどうですか、なんとかの日って言われるとどうしてもその祝日は確かにこう月曜日があるんだけど、だからやっぱりこうその日と思っちゃうっていうか、
成人式がそうです、
あ、
15日が成人の日
っていう、なんかピンとこないんですよね、うん、未だにまだその
っていう感覚になっちゃってるので、
そうね、
うん、
だからちょっとそれにもともとうち のシステム上もともとこう塾とか英語スクールって祝日休みにしづらいですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりテストがあったりとかいろいろあるので、
はい、
もう それもあってあまり普段と変わらないけどみたいな感じもあるので、そうなんですよ。なのでまあね、休みが多いみたいですけど
だって普通だとこれで、まあ、土曜金曜日今日じゃないですか、
うん、
で土日ですよね、
うん、
で月が敬老の日、
あ、はい、
で火水は、あ、
月敬老の日なんですね、
あるけど木が秋分の日、
あーそっかそっかそっか、
うん、
確かにね、
火水休み取った人は 1,2,3,4,5,6
うん、なるほど、
いいですね、
敬老の日はやっぱり15日ってイメージがね
あ
どうしてもついちゃってるんでね、なかなかあの払拭できないですね、
そうかも、なんか染みついたものっていうのはね、なかなか
10月10日体育の日とかも、はい、そういうの習っちゃったからね、
なんか覚えやすいしね、10、10で、
そうそうそう、はい、なかなかね、まあ、そんなこんなですが、
うん、
まあ、ということは、まあ、今から連休入っちゃう人もいるんですね、一応
そう、
あ、そういうことですね、
だからちょっと今もう仕事もね6時20分なんで、うん、残業がない人はもうそろそろもう終わってるんじゃないですか、
なるほど、
もうなんかもうやったーですよね、もうやったーみたいな、
やったーですよね、
やったー、もうこのまま飲み行きたいって思う気持ちだけど、今こういう時代だから、まあでね、まあ、家で飲むかみたいな、
まあそうですね、
でも、
まあ、
いいよ、休みのね前日のこのやったーっていうこの気持ちの浮かれよう、
あ
すごいわかる、
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 あそうなんですね、
はい、
なかなか僕それがなかなかないんでね、こう金曜日の夕方にやった終わったっていう感覚はない
んで、ないんですか、
ないですよ、だって授業
であるし、あ、そうかそうか、
しかも土曜日も授業やってること多いので、
はい、
全然そんななんかもう週の終わりみたいな感じはないです、
ね、いやもう私だともったいない、もうしょうがないですけどもったいない、月から金まで毎日、私ちょっとジムの時もあったので、はい、OL さんやって、
はい、
月から金まで毎日働いて、うん、うわ花金っていうこの、
うん、
土日もフリーっていう、
うん、
どんだけ朝まで遊んでも何も言われないっていうね
何年前の話をしてるんですか、
10年以上前かな、
収まりつかなくなりそうなんで
行きましょうか、
はい、コーナー行きましょうか、
行きましょう、
はい、中澤ヒストリー、このコーナーは長年番組を担当している私中澤様が学習塾英語スクールの先生として、そして様々な経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきます、
はい
はい、まあ、今も話あったんですけど、僕まあ本当にお恥ずかしながらというか、
はい、
23歳から塾始めてまして、
23歳から
そうなんです、お勤めしたことがな、はい、お勤めしたっていうか、まあ、学校だったりとか幼稚園だったりとかね、
うん、
まあ働いたことないわけじゃないんですけど、うん、自分のとこがもうほぼ自分のとこでしか働いたことがないんで、
サラリーマンみたいな感じがないってことですね、
そうですね、サラリーマンさんはサラリーマンさんっていうやってないんですよ、
うん、
なので本当に自分の会社に、今会社はもあるんですけどね、
はい、
そのまま来てしまってるので、うん、本当に塾畑英語畑なんで、ちょっとそういう祝日とかに鈍感なところはあるんですが、まあ、その分頑張ってきたことが、頑張ってきたっていうのは英語教育とか、はい、
うん、
まあ塾は頑張ってきたんですけど、今更そんなアピールしてどうしようっていうこともあるんですが今度ね、私、はい、せっかくの皆さんにご紹介しようと思うんですけど、はい、どうなる日本の英語っていうことで、これからの学びの不安や疑問に答えますというね、
うん、
ちょっとセミナーがあるんですよ、
あ、そうなんです、タイトルがすごいですね、
そう、未来の学びを考える第一弾って書いてありますけど、
うん、
これがね実は NEA っていうね教育、もしパソコンあったら引いてもらったりとか、携帯 NEA って書いて、
はい、
教育アライアンスネットワークっていうところのセミナーなんです、
はい、
でね、なんと今度ね私縁をいただきまして、日本英語検定協会ってあるじゃないですか、
はい、
そこの
英検
ね、みんながよく受ける英検、
はい、
そこに会長さん見えるんですよね、吉田健作さんっていう、
はい、
で会長さんが登壇されるセミナーあるんですけど、
はい、
そのセミナーの中で、私も一緒に登壇させてもらって話をすると、
先生、
はい、
ちょっとなんか私今までちょっと先生隣に毎週いて、
うんうん、
こんななんか失礼を承知でいろいろ喋ってたんですけど、はい、先生ってすごいことだったんですね、
金曜終わったら飲み行くぞみたいな話してましたけど ねすごくはないですけど、
すごいですよ、だって英検の会長さんと一緒に喋るってことですよね、
英検の会長さんと一緒にちょっとね機会いただきまして、26日の日曜日なんですけどね、
はい、
セミナー自体はね2時から4時10分、
はい、
で私が出るのが3時25分ぐらいかな、
うん、
でちょうどちょっとねラジオなので申し込みはここでできないんですけど、
はい、
その教育アライアンスのネットワーク行って、 どうなる日本の英語っていうところを引くと、うん、この申し込みが出てくるので、まだちょっと枠に余裕があるみたいなんですけど、
はい、
これ一般の方もみんな入れるという、
オンラインで、
そう、なんか英語検定協会のところに申し込みあるみたいなので、
はい、
オンラインで入れるんですよ。ちょっと珍しいんですよ。
はあ。
そうだって対象が小学生、中学生および高校生のお子さんをお持ちの保護者様、
うん、
ね、小学生、高学年、中学生および高校生もいいと、
はい、
学校関係者および学習塾など教育サービス関係者って書いてあるから、
割といい、
割と全員いいですよね。これ該当しない人いない
本当ですね。
そうだから、のんちゃんも OK、
OK だ、
はい、申し込みしてください。
これどうやって申し、
この QR コードから、
ここから、あー、Zoom で聞けちゃうんだ。
そうなんですよ。
え、いくらお金かかるんですか。
ただです。
ただ、
はい、ただですって言い方で無料です。
無料ですか。すごーい。
で、その第1部が吉田健作さんって言って、
はい、
まあ、英語検定協会の会長さんなんですよ。でもすごいですよね、上智大学名誉教授とか。
すごい。
国土交通航空英語能力証明審査会会長さん。
全然意味がわからない。
すごい。
漢字が。
元上智大学言語教育研究センター長。
うん。いろいろな肩書きが。
上智大学国際言語情報研究所所長とか書いてますね。外国部部長、うん、すごいですね。
うーん、
さすが英検協会の会長さんです。で、その後で、あとなんか旅をこう何カ国もされた方で、うん、今一般社団法人のなんかユースアクションフォーハッチュだったかな、代表、
うん、
代表理事で、なんかあのそういう英語関係の、ちょっと長くなっちゃうんで、たくさん肩書きある方、関谷すばるさんという方と、
うん、
が英語から広がる世界、世界中の友達と共に生きるっていうタイトルで講演されて、
はい、
で私がちょっとその後で話をする。
鳥
って順番は鳥ですけど、まあね、英検の会長さん見えますから。で、私は楽しく学ぶを間違わないで、教える側こそ意識を磨けっていうタイトルで、
お
ー、そうなんです。ちょっと話をさせていただきます、うん、
すごい先生。
いや、それでその後英検協会のね、
うん、
英語力をつける学びとあって、公益財団法人日本英語検定協会さんの話があって終わるセミナーなんですけど、
うん、Q&A もあるんですね。
まあまあ質問あると思いますけどね。
え、そんなズームですごいたくさんいる中で誰か発言するってことですか。
そうそう、あの、まあまあ結構そんな感じ、あの結構慣れてるんで、まあ、よく僕はここはあのクローズで、クローズってあの、まあ、一般公開しないセミナーとか塾向けのセミナーとかね、そういうのは結構やらせてもらってるんですけど、はい、今回はオープンのセミナーで、
へ
ー、はい、ちょっと珍しいというか、あの会自体がなかなかこういう、ね、メンバーでやること少ないんで、
一応東京の会場で、
そうそうそう、あの僕らはちょっとあの放送の関係でね、会場には行きますけど、
うん、
そこから放送して、うん、皆さんは会場には来ないので、
うん、
全部オンラインで入っていただくと。
なるほどね。
いう会をやるんですよ。
は
あ、なんと
すごい。来週の日曜日、
来週26日日曜日ですね。ぜひあの NEA 教育アライアンスネットワークというところにちょっと行っていただいて、はい、一般の方がある入れるページのところに、うん、どうなる日本の英語というタイトルが載ってますので、
はい、
そうするとあの名前がダーッと載ってて、中に私中澤さんも写真とともに、
これ見たことありますか。
これあのヤシの実と一緒の番宣用の、
宣材写真、
宣材写真そんな細かいことここで言う必要があるかどうかっていう問題もありますで、これあの昔あのこれ本当に宣材用で、
はい、
対談よくしてたんですよね、私、はい、あの芸能人の方とか、
うん、
結構そのしてて、その時に、はい、あの撮った写真なんですけど、あんまり変わってないと思うんですけど、どうですか。
変わってないですよ。
変わってないですか。ちょっと
マスクあるかないかぐらいです。
あ、そう、だいぶ変わりますね、それですね。あんまり印象変わってないと思うんですけど、
はい、
で、まあ、そう、要はあの英語教育ずっと私やらせてもらってきて、うん、まあ、最近本当に英語改革ってことで、まあ、小学校でも英語教科化される、で中学校も教科書変わる、大学入試も変わってる中で、じゃあどういう意識で子供さんに英語を習わせていけばいいかってところでね、でよくあの、まあ、すごい簡単に言うと、親御さんでやっぱり楽しく学ばせたい、楽しくないとねとか、
うん、
英語嫌いになったら困るよねって話よくされるんですよ、
うんう
ん、で嫌いになったら困るっていうのは、嫌いになって困るかどうかっていうところで、
うん、
本当に嫌いになったら困りますかって、楽しく本当に学んで、例えばダンスとか、うん、まあ、カードとかっていうことをやることはノーじゃないけど、それだけ、まあ、要は楽しくやることだけで本当に英語力って身につくんですかっていう、そういう疑問を投げかけています、はい、 で、まあすごくあのちょっとあのここね番組なんで先走りすると、英語を習うときにこうニヤニコニコニコニコこう楽しそうに習ってるこう番組で絵と出るじゃないですか。
はい。
あのテレビとかね。
うん。
で別にじゃあ真剣な顔して英語学んでたら楽しくないんですかって話で。
うん。
なんでこうまあこうみんなイメージするのってなんかニコニコっていう感じの絵が多いけど。サッカー選手でも真面目にプレーしてるときは楽しそうだし、
うん、
例えば勉強してるときにね、あの例えば将棋の藤井君とかでも多分将棋してるとき楽しいんでしょうけど、真顔ですよね、うん、
真剣だもん。
英語に関しては結構その幼児期は特にこう楽しそうにやってるの想像イメージが強いんですよね。
そうですね、
そう言われてみれば、うん、で親御さんもなんかそうでないと不安になりませんか、なんかね、
うん、まあお子さんの年齢にもよるんでしょうね。
そうそう、だけどそれを年齢じゃなくて本当に3歳さんとか、うん、4歳さんとか、まあ、その辺ぐらいの年代からでも、うん、あのやっぱりニコニコニコニコしてる絵ばっかじゃなくて本当にやれることをやらしてますかっていうことなんですよ、ね、
うん、
そういうトークをするんです。
なるほど、
深いでしょ。
深い。
少しあのこの番組のであのよりもうちょっとこうあの英語教育っぽい感じで喋らせていただくんで、
この番組横からチャチャ入りますからね。
あ、そうそうそう、
ど
い
のりこ
ちょっとねもう深い話なんですよ。
うん、
でまあこれはあのいろんな意識の改革というか別にそれがいい悪いではないんですけど、ただ目指すところがもう英語で話すってところまで行くんだったら結構頑張らないという感じじゃないですか。
うん、そう、ね、英語で話せるようになってほしいもん。
そう、その時に、うん、幼児期にじゃあ本当にそれだけやっててなんとかなるっていう、
うん、
いやじゃあ皆さんなんとかなると思って、まあ、最初だからねっていうか、その最初だからってじゃあ途中はどこってなった時にどんどんどんどん英語教育ってあのいろんなものが下に降りてきてる中で本当にそれで大丈夫みたいなところを、でもうちはそんなこと、うちのスクール自体とかは意識高くやってるつもりですけど、皆さん本当になんとなく昔風になってませんかっていう投げかけをするセミナーでございます。
なるほど、気づきがすごく多そうですね。
そう、もう、うん、あのずっと聞いてるのんちゃんが眠くなるといけないんで
うとうとしました。
うとうと仕掛けるぐらい真面目に僕は喋る、うんうん、
なるほどね、は
い、だからちょっとあの真面目に喋るんですが、
はい、
あの熱血感満載でね、さっきの最初のトークじゃないですけど9月の熱いトークで皆さんを寝かさないトークをさせていただきたい。
寝ずに聞いてます。
寝ずに、うん、あと聞いて、もう後半なんでねちょっとプレッシャーかかってるし、実はね。
そうか、
みんなが、ね、あの最後までいてくれないと困るので、
あ
最初の方のようにお願いしてるんですけどね、
うんうんうん、
はい、お願いしてるっていうのも当日まで会わないんですけど。
あ、そうか、はい、その吉田さんと関谷
さん、吉田さんとか、はい、お二人とも東京に見えるんでね、
多分そうですね、なんか見た感じ、
はい、なかなか会えないんで、あ、はい、なのでまあそんな感じですので、あの9月26日、私の電話は3時25分からですが、
はい、
教育アライアンスネットワークのどうなる日本の英語これからの学びの不安や疑問に答えますね、中澤が楽しく学ぶ、間違わないで教える側こそ意識を磨けっていうセミナー、プチセミナーしますので、
うん、
よかったら皆さん入ってみてください。まだ、はい、まだ大丈夫だと思いますけどね、ちょっともううちであの告知しちゃったんで結構いっぱいになってるみたいですけど。
そうか、先に申し込んで、はい、自分の確保
しといてください。
しなきゃいけない。
もし興味ある方はぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、以上中澤ひとりのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
こそからあと10分ぐらいになりました。
はい、
まあ、ちょっとあのセミナーの話をしているのばっかりしてたので、うん、ちょっと向こうら辺でメールご紹介したいと思います。
はい、
はい、ラジオネーム坂口ペンタロウさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤先生のんちゃん、こんばんは。
こんばんは。
不覚にも寝てしまって今起きた。今の僕は寝ぼけている。あ、日清から飲むカップヌードルが発売中。おお。4種の味で全てが炭酸飲料だよ。チリトマトヌードルソーダもあるよ。辛いのに炭酸を足したら余計に辛く感じるんじゃないかな、知らんけど。興味あるけど買う気なし。他に台湾カステラソーダもあるよ。店舗を見てねって店舗もいただいたんですけどね、
うん、
お
ー。私あのもう結構冗談常連さんなので、
うん、
嘘やろって思って聞いてたんですよ、
うん、
絶対嘘と思ってたんですけど、調べたら本当に日清食品から、
うん、
この発売50周年記念商品としてカップヌードルソーダ出てる。
なんか僕もなんか媒体で見ましたね。
そう、
はい、
シーフードソーダとカレーソーダと。
なんかすごいね、カップヌードルね。
だって飲んでも粉味ってことですよね。
まあでもいいんじゃないですか。
すごくないですか。
すごいですけどね。
ねえ、
皆さんどうなんですか。僕あの小さい頃カップラーメン食べさせてもらえなかったんですよ。
あ、うちも昔は。
あ、昔本当そういう時代ありましたよね、うん、だからあんまりこう多分絶対的な数は少ないと思うんですね、今でも食べてるのも、
うんうん、
なんかそういう時ありませんでした。うちダメとかね。
あのハンバーガー屋さんもダメでした。
あ、そうなんで、
うん、体に悪いからってね。
あ、そうなん
だ。そう、小学生の時もダメだった気がします。
だから比較的だからその影響か、うん、あんまりそんなに数食べてないんですけど、
うん、
たまにねやっぱりキャンプ行ったりとかね、はい、なんかそういう時にこう出ると本当なんかすごいこううまかった印象が。
そうなんですよ、ダメって言われると。
そう、
親の管理下の元の時はまあそうなんですけど。
そうそう、
ちょっと大人になってきたり大きくなると自由になるじゃないですか、
うん、
そうすると逆にちょっと興味を持って食べちゃうとかね。
そうそうそうそう、
あるんですよ。
だから大学時代もほとんど食べたことないんですよ。
あ、そう、
食べちゃいけないと思い込んでたんですよね、
う
ん、
あ、そうか、うん、それいいタイプ
ですね。思い込んでたっていうか、まあ、まあそういう習慣がなかったんで、
うん、
だから選ぶときにカップラーメンを選ばないんですね、食料品として。
あ、なるほど、ね、
だから学生時代って本当ねお金もないからあんまり、
はい、
本当に乾麺とか、
うん、
いいのかっていう。
ああ、そうか、麺は麺でもっていうね。
そう、カップヌードルでパスタとかね、 ああいうのを買って茹でて食べてるとかそういう感じでしたね。でもまあ飲んでみたいですね一回ね。
本当に、
うん、ちょっと試しに
飲んで。先生ちょっと飲んでみてくださいよ。
私チャレンジャーなんで、まあ、ちょっと勇気が出ればやってみます。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。もう一つ紹介しちゃいましょうかね。変なおじさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。中澤先生と渡辺さんと僕は老眼三兄弟です。どうだのんちゃん、参ったか。ありがとうございます。
参る意味。
老眼、僕ね、もともとちょっと遠視なんでね。
遠視、遠いのが見にくい。
そう、なんかちょうどよくなって、比較的目悪くなかったんですけど、うん、ちょうどよくなってて変ですけど、
うん、
あんまり見えないことなかったんですけどね。やっぱ最近やっぱりタブレットと携帯と iPad と多分ほんとずっとちょっと見続けてるわけじゃないんですけど、
はい、
PC もやってるじゃないですか、うん、で今ちょうど本も書いたりとか、研修とか他社の研修をやってたりするので、そういうのとかもういろんなものがこう文章ばっか書いてるんで、多分普通の方よりは絶対書いてる自信ありますね。そうそう、目がね見えなくなります。
見えなくなる、
見にくくなります。
見にくくなる、
かすんじゃって。
あ、ずっとピントがちょっと合わすとこが疲れてるの
かな、うん、だから先週でもどうだろう、言語詞400字詰めで言うと20枚とか、
うん、そんなに、
そんなレベルですね。
10人分の読書感想文ですね。
そうだから通常の方よりも書いてる量が半端なく多分多いと思います。はい、なので当たり前になってますけど、はい、なので確かに目は疲れる。
遠くと近くを交互に見るといいそうですよ。目の筋肉を
いやいや、そう、あ、だただ速読やってるので、うん、速読ってもしよかったら、もし皆さんもうちであれだと、うん、目視力回復センターの使われてるやり方とか、うん、で結構目の運動したり眼筋回したりとかしてるんで、まあまあそういう面では大丈夫ですけど。
じゃあもうそうじゃない同じぐらいの仕事量をしてる人と比べると、うん、もう歴然って感じですね。じゃあ
そうなんです、
差は
差は、
は
あ、だと思いますけど、あとまあ結構 そうですね。それをまあね、どうしてもやっぱしないといけない人もいっぱいいるしね。なかなかこう外せないですね。今携帯でもやっぱり外せないし。
何でも今結構携帯ですもんね。
そうですね。まあ私も比較的いろんなことやってる分はもう連絡がまあない人に比べたら本当すごい量来ちゃうんで。僕は当たり前ですけど1日多分30通とか40通ぐらいメール来ちゃうんで。
すごい。
そうなんですよ。多分普通の、ね、メールそんな来ないでしょ、うん、LINE は来る人いるかもしれないけど、
LINE は来る、
LINE はその分ない
です。 LINE は30も来ないです。あの DM とか入れて、
あ DM とかね、
企業からのね。
あまあ確かに、ね、入れちゃえば
お友達になるとめっちゃ来るっていう。
いやまあまあなればね、はい、だからそういう面で言うと結構まあそういうの見てる量多いんですけど、
はい、なんかあの目がはいいんだけど、うん、ブルーライトをカットするために、うん、あのパソコンで作業するときとかは、うん、あえてそのブルーライト用のメガネをかけてやってるっていう人はいましたね、シリアル。
あ
目はいいけどね、見えるんだけどブルーライトカットしたいっていう。
でもあの最近ねちょっとうちの、そうなんですけど黒板を使わなくなってきたんですよね。
はい、
昔ってこうホワイトボードとか黒板とか結構書いてイメージあるでしょ。
うん、あります。
でも個別もだし、そうスクールとかでも全部タブレットだし、うん、あとインターナショナルスクールとかだと映像はもうスクリーンに映しちゃうので、
うん、
だからもうそこのタブレットで書いて映すとかなんでレベルが、
はあ、
だから黒板とかあんま使わないんですよね、ホワイトボードとか。実は
黒板会社ちゃんもちょっと死活問題じゃない
ですか。だから時代は本当に今思い返せばね、昔黒板字が見えない先生とか、うん、なんて書いたか読めんとか、うん、すごい言われた時代があったんですよ、うん、今だね見ようと思ったらこうやって指でピッてやれば大きくなるしね。時代は変わりましたよ。
よく先生がどこ映してるかによって右行ったり左行ったり、
そうそうそう、
自分が邪魔になるからね、うろうろしてる先生いましたけど。
あそうそう、黒板ね動いてね、先生見えんでどいてみたいなね、
うん、そうそうそう、まだお前このとこ書いてるのかって。
そうそう、僕は比較的板書させない授業だったんでね。
そうでしたね、おっしゃってて、
だからあんまりそんなに影響なかったんですけど、うん、そういう時代でした。今思い出しましたね。
そんなになってんだ。
うちはそうですね。まあまあ板書授業されてる先生もいると思いますけど、
うん、
はい、でうちも採点指導なんでね、
はい、
結構テキストベースなんで結構見やすくはなったんですよ。はい、なのでだいぶね変わってきました。
どんどん時代は変わってくるんですね。
時代は変わってきましたね。なので、はい、ありがとうございました。
なんで？
メールがね。
あ、メールね。
はい、
ありがとうございました。すっかり忘れちゃった。失礼いたしました。
まあちょっと9月も真ん中過ぎまして、
はい、
はい、涼しくなってきましたので、うん、はい、来週ちょっとプログラム体験会なんかもね、うちのスクールのアンディグローバルディクションやってますので、
はい、
まだね多少枠空いてるので、もし興味ある方、うん、ホームページとか見ていただいたりすればいいかなと思いますし、
うん、
来週26日ちょっとね私のセミナーありますので。
そうですね、
もしすいません終わってたらごめんなさい、なんか点あるみたいなんですけど、
うん、
まあちょっともしお時間ある方はぜひお昼、日曜日のね、うん、お昼まあちょうどご飯食べて昼寝しておきたぐらいかもしれませんけどぜひちょっとたまには僕の話、
真面目な感じ、ね、
真面目な感じ、
うん、
まあ、いつも真面目じゃないみたいじゃないですか。
もっと真面目な感じ
また怪しの目と違った私が見られるかもしれません、
ね、はい、邪魔され
隣から何か入ってこない、ね、
そうそうそう、
はい、まあ、そんな時も聞いていただくといいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you. Take care. Bye bye.
See you.